礼拝備えの賛美歌310番を歌いましょう。 ただいまより高胆節第六主日の礼拝を始めます。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。唱詠539番を歌います。お差し支えがない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンを ご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、御名は皆を我が名にせよとまい、御国を来たらせよとまい、御心の天になるごとく地にもなさせよとまい、我らの日常の糧を今日も与えとまい、我らに罪を犯す者も我らが許すごとく我らの罪をも許したまい、我らを試みに合わせず悪より救い出したまい、国と力と社会とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
使徒信条を唱えます。使徒信条は賛美歌566番にあります。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それではご一緒に唱和ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに控えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖なる交わり、罪の許し、体のよみがえり、常 こしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌313番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 愛と誠に満ちたもうご在天の御神様、皆を賛美申し上げます。あなたは私たちと共にあり、私たちを守り導いてくださいますから、ありがとうございます。今朝もこのように爽やかな朝を与えられ、健康を与えられ、敬愛する兄弟姉妹と共に誠実礼拝を守ることができますことを心から感謝を申し上げます。すぐる主を思いますときに、たくさんの恵みをいただいたことを覚えて感謝を申し上げます。衣食住を与えられ、友を与えられ、毎日を平和のうちに過ごさせていただいています。何より命とあなたを思う思いを与えられていますことを感謝を申し上げます。しかし私たちは弱さのゆえに多くの不満を持ち、あなたを忘れ自己中心の生活を送りましたことを今見前に懺悔をいたします。どうぞ私たちの罪を許し、あなたの十字架のゆえに私たちを清めてください。新しい年を迎えまして早1ヶ月が過ぎました。この1ヶ月を無事に過ごさせていただきましたことをまず感謝を申し上げます。しかし世の中は不安で満ちています。経済状況はますます落ち込み、職を失った人たちの数が増え続けています。痛ましい事件や事故がたくさんあり、人々の心は落ち着きません。明日何があってもおかしくない日々であると誰もが思っています。このような不安な日であればこそ、私たちは真実のものを求め、なくてはならないものを求めます。神様、どうか私たちが迷うことなく、この宇宙のすべてを支配したもうイエス・キリストの父なる御神様を固く信じることができますようにお導きください。ここに集いました者も、あなたからたくさんの恵みを与えられていることを感謝しつつも、しかしそれぞれに悩みがあり、苦しみ、嘆きを抱えています。どうぞ神様、今私たちの声にならないうめきを聞き、一人一人の祈りに耳を傾けてください。そして私たちが今もう一度あなたの十字架のゆえに許され、命を与えられていることを思い返し、感謝する日々を送ることができますようにお導きください。神様、教会のさまざまな活動を覚えてお祈りいたします。特に聖歌隊、解放委員会、役員会の働きを覚えます。これらの活動に関わる一人一人を神様が助け、活動全体が豊かな実を結びますようにお導きください。もしいろいろな理由のために働きに参加することが困難な状況にある方がいらっしゃいましたら、特別に帰り見てください。そしてそれぞれの会の働きが神様の栄光を表すものとして豊かに用いられますようお祈り申し上げます。ひまわりグループと2つの家庭集会を覚えて祈ります。4月からの新年度のひまわりグループの募集をしておりますが、どうか多くの3歳児の応募がありますように。そしてひまわりさんを通して保育だけでなく家庭との交わりを教会が深めることができますようお導きください。また家庭集会においても、集会が地域の方々にあなたの福音を伝える場として豊かに用いられますようお導きください。神様、病を得ておられる方々、ご高齢の方々を覚えてお祈りいたします。どうぞその方々の痛みと不安を和らげ、希望をお与えくださいますように。あなたの癒しの御手を十分にお与えください。また介護をされておられる方々の健康を支えてください。御心でしたら、一日も早く共に礼拝を守ることができますよう切にお祈り申し上げます。ただいまから遠藤先生を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの心を整え、御言葉をしっかりと受け止めることができますようお導きください。 また御言葉を取り継いでくださる遠藤先生を強め、御用のために豊かにお持ちくださいますようお願いいたします。この礼拝を覚えつつも出席できない方々が多くいらっしゃいます。どうぞそれぞれの場にあって私たちと同様に豊かな祝福をお与えください。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りをここに集いました皆様の祈りとともに尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書40ページ、マタイによる福音書21章12 12節から16節まで、そして旧約聖書921ページ詩編84編の2節から13節までです。お読みいただきました後、主の庭で過ごす一日と題して遠藤先生より説教をいただきます。
聖書を拝読いたします。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見て、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子ホサナというのを聞いて腹を立て、イエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や忍びの口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。万軍の主よ、話すのあなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメを巣をかけて雛を置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を出ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を、まして進み、次に主恩で神にまみえるでしょう。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神を耳を傾けてください。神を私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油を注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす日日は、千日に乗せる恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩む人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。
ドタン、ガラガラ、ドッシーン。おい、てめえ、一体何しやがれてんだ。 それは俺たちの大事な商売道具だぞ。ドッカーン、バタバタバタ。
やめろ、やめろってば。ああ、俺たちの大事な売り場がめちゃめちゃだよ。あの野郎、大事な鳩にまで手を出そうとしやがる。ああ、やめてくれ。わかったよ、そんなに怒らなくても。とにかく出ていくから。ああ、まったく、あのメシアだかなんだかよくわからないけど、とんでもないやつだな。今日は吸い越の祭りで、せっかくの書き入れ時だったのに。まあ今日は運が悪かった。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。驚いた方は申し訳ありません。吸い越の祭りのこの喧騒の中で、イエスが実際に成したこと、かなり大げさな喧嘩の風景があった。そしてそのあたりにあった机などを派手に、まあ、こう壊してしまう、まあ、少しトラさんの映画をよく見てられる方には、いやトラさん違うでと怒られそうですけれど、まあ、そういうイメージで少し再現してみました。聖書を読んで面白いなと思ったのは、イエス自身は全く無言で多分この技を成した。しかしその無言の上に、その怒りがこの描写の中には込められている。そして最終的に多分周りの人たちが驚き戸惑い、一体この人は何をしようとしているのか、そう思った時に二つの聖書の引用の言葉、イザヤ書の56章からは、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。そしてエレミヤ書の7章から、あなたたちはそれを強盗の巣にしている。吸い越のお祭りの喧騒の中、そして多分ここでは犠牲の生贄の鳩や様々な動物が売り買いされていた。私たちの感覚で言うと、神社で縁日があったり、お正月のその初詣等で盛り上がっているような、その神殿の大騒動の中、イエスはその売り物を置いていた机や、また動物たち、そういったものをむちゃくちゃにしてしまう。出現公録の中にパウロという人の喧嘩っ早さがいくつか見て取れます。しかしここでのイエスはパウロ以上かもしれない。かなり、まあ、乱暴な形でイエスは怒りを表現した。なぜなんでしょうか。今日はその、イエスの怒りの、まあ、意味、それが私たちに何を語りかけようとしているのか、そのことをご一緒に考えていきたいと思うのです。その前にまずイエスがじゃあ一体何を理想にしたのか。祈りの家、強盗の巣にしているとまで言ったイエスが、それではどのような家を理想にしているのか、まあ、直接の引用ではありませんけれども、そのイメージがとても豊かに表現されているのが詩編です。ですからまず詩編を読み、そしてもう一度、先ほどのマタイに戻りたいと思います。この詩編、これは、まあ、これもかつ、ある文献によれ ばということですけれども、ユダヤ人が、死後天国というところに行く、まあ、そこにエデンの園のようなところがある。そしてそのエデンの園は7つの階級に分かれているそうです。まあ、上、 中下、私たち3段階、でしますけれども、7つの階級に分かれていたそうです。そして、そのまあ3番目とされるのが今日の詩編です。まあ、ですから、この詩編を歌った人たちにとっては、天国とはこういうものである。まあ、そういうイメージがあるのかもしれません。2節と5節。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。この詩編は、神様と共にいる場所の素晴らしさ、あなたのいる場所、どれほど愛されているか、そしてあなたがおられるその家に住むことができるなら、どれほど幸せであろうか。神の家に住む、もしくは神と共に過ごすことができる、最上の幸せがそこにあること。そしてまた、この詩編はただその場所にいるということだけではなくて、旅の途上とさえ思われる、7節のところ、嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。もう一度お読みします。嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。当時のユダヤの人にとっての救い、水を得るということ、神様と一緒にいれば、その旅の途上、詩編の23編にも共通するその嘆きの谷、詩編23編ではたとえ我死の影の谷を歩むとも災いを恐れじ、死の影の谷、嘆きの谷、そのところを歩むもの。しかしそこに神様の救い、当時の人にとっての救いを表す水が与えられる。すなわち移動中、旅の途上であったとしても、神は必要なもの、そしてさらに救いを私たちに備えてくださる。11節のところ、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。今日の題のポイントとなっている、まあ、一つのところですけれども、神様の庭で過ごす一日、千日に勝る恵みです。神様が私たちに与えてくださる平安の中、もしくは使命の中、もしくは愛の中、神様が私たちと共に過ごしてくださる、共にいてくださるその庭での一日、それは千日にも勝る。神とのたった一度の出会い、たった一日の出会いが、その後の生涯のさまざまな苦しみや悩みを耐える杖、そのような存在であること。詩編の作者は一体どのようなイメージでこの庭を描いたんだろうか。詩編23編の憩いの水のほとり、皆さんはどうでしょう。神と過ごすその一日が千日にも勝る恵みの場所、そのような庭、 乏しい経験の中から、もし、あなたが、生涯の中で一つだけその庭を選ぶとするなら、ということを考えたときに、ボストンの郊外にタングルートという、町があります。それは、そこは、指揮者の小澤誠二さんという方がまだボストンにおられた頃に、とてもまあ有名になった場所です。ボストンの、交響楽団、そのクラシックとそれからポップスを演じる人たちが夏のまあ合宿をする場所でありました。そしてその夏の合宿の間に、野外でコンサートが開かれます。私は、まあ、学生の時にあまり、外に出ることは、まあ、ほとんどなかったんですけれども、しかし、このタングルードだけは、大好きだったので、二度、音楽祭に、行きました。もう本当に、もう、言葉では、表現できないんですけれども、特上の芝生、まあ、芝生を特上とか波とかですね、そういうふうに表現するのはおかしいんですけれども、もう、特上としか、表現しようのない、ゴルフ場の中でも本当にゴルフの好きな方は、オーガスタですか、最高の芝生のところ本当に、よく、手入れがなされた最上の芝生が、備えられそして、オーケストラの、いるところに椅子がありますけれどもしかし多くの人たちはその椅子ではなくてそのオーケストラの周りにある芝生の席に陣取り、小さな机を持ち込み、ワインを持ち込み、チーズや、クラッカー、まあ、そういったものを、持ち込み、そのとても整えられた芝生の上で、家族で集い、ワインやチーズを片手に、オーケストラの生演奏を聴く。その芝生は夏のこの季節だけのために整えられておりますので、本当に素晴らしい。しかもそこからは美しい湖が見える場所。この町のその最上具合は夕方になってくるともっと、深まってきます。それはオーケストラの演奏がちょうど佳境に入る頃に、周りが暗くなって、多くの人たちはそこに毛布を敷いて寝そべります。目の前には満天の星が、降るような星が目の前に見えてくる。皆さんの神と共に過ごす庭はどのような庭でしょう。私にとって、まあ、じゃあ、あんたタングルードに行ったらもう人生終わってもいいのと言われると、まだまだこう執着心が残っていますけれども、しかし、少なくとも私の体験の中では、一番美しく、一番、まあ、麗しいその、まあ、音楽と、そして、食べるもの、そして綺麗な芝生と景色。私にとって楽園もしくは神の庭というのはこのようなイメージではないかと思うのです。しかし冒頭のイエスの言葉は私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。タングルートで満足していると、イエスは多分私に、違う。イエスは多分私たちに、神の庭、神の家、楽園を想定する私たちに対して、違う。イエスはじゃあ一体何をイメージしたのか、もしくはイエスが語っている祈りの家、 どのような場所を彼は想像したのか。少し歴史の力を借りたいと思います。ユダヤの人たちにとって祈りの家、もしくは神の家と呼ばれる言葉が使われる場所がありました。それはシナゴーグでした。もともとダビデの頃、そしてソロモンの時にエルサレムの神殿が整備されました。後の王様の改革によって地方にあったいわゆるシナゴーグは意味を失い、エルサレム神殿だけがその神の家。私たちが祈りを捧げるのはエルサレム神殿だけである。そのような事柄が進んでいきます。ところがエルサレム神殿が破壊され、人々が神殿を失った時に、チリチリバラバラになった人たちが始めたのがシナゴーグ、ベイト、クネセット、集会する、家と、それから集会という言葉ですけれども、集会する家というのが元の言葉になっています。そしてイエスの時代にこのシナゴーグと、イエスの時にはまだ神殿が再建されていましたから、神殿とそして各地のシナゴーグが並存していたようです。そして役割が分担されていたようです。エルサレムの神殿は今イエスがこの場所をひっくり返したように、動物や植物をその生贄として捧げる、その祭儀の場所であったそうです。エルサレム神殿に人々が集まり、そして売り買いをして神様に備えるにふさわしい動物、植物、またその貨幣を交換して神様に捧げるのが神殿でありました。そしてこの神殿とは別にシナゴグが存在していた。シナゴグはでは何を出したのか。神殿がその祭儀の場所、生贄を捧げる場所として特化される中で、シナゴーグは祈りと集い、学び、エルサレムにまで登っていくことができない人たち、神殿の礼拝の時間に地方のシナゴーグで人々は礼拝を守ったそうです。そしてシナゴーグは祈りの家と呼ばれ、その言葉通り集いの家、そしてさらに初めの世界中で最初の義務教育となったその母体となるような学校の機能も果たしていたそうです。すなわち生贄を捧げるその神殿と、そして民衆が祈り、また聖書の言葉を学ぶ場所が各地のシナゴーグに変わっていった。イエスの時にその両方が並び立っていて、そしてイエスが死んだ後、イエスはだいたい30年から36年ぐらいのそのあたりに公の生涯を送ったと考えられていますから、70年の神殿崩壊、そしてマタイによる福音書はだいたい70年後半から80年前半、すなわちエルサレムの神殿が崩壊してしまったその後に編纂された。 生贄を捧げるその場所であった神殿が、神と出会える場所であるその象徴であった神殿が目の前から崩れ去り、マタイによる福音書の記者は多分イエスのこの言葉、イエスが神殿で成した大騒動、神殿を我が物顔にしていた人々を追い払い、ある意味清めをなされた、そのことを明確に思い起こした。ですから具体的にイエスが成した神殿の境内でのある意味横暴的なこの人々を皆、売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒された。神殿が崩れ去る様子と、そしてイエスがこの神殿にいた人々を清めた様子を重ね合わせ、そして神殿により頼むのではないこと、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている、神殿はもうすでに強盗の巣になっていたとイエスが語っていた。ですから神殿は崩壊した。ではその崩壊した神殿により頼んでいたユダヤの人たちは一体何をそのもといとすればいいのだろうか。マタイはそのヒントを続けて描いています。マタイによる福音書の21章の14節のところ、境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方宰相たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ、幼子や血のみ子の口に、あなたは賛美を歌わせた、という言葉をまだ読んだことがないのか。神殿が崩壊し、強盗の巣が目の前で崩れ去った人々が、本当に拠り所として立たねばならない場所、主の庭、神の家は一体どのようなところなのか。イエスは人々を追い出した、清められた、怒りを持ってその神殿をある意味占拠していた、この売り買いをしていた人々を清められた。そして本来神の家に招かれるべき人たち、目の見えない人、足の不自由な人、神殿には入ることができなかった人々、この人たちがイエスのそばに寄ってきた。イエスはこれらの人々を癒された。また、子供たち、ダビデの子にホサナ、子供たちが主を賛美する。イエスが求めた神の祈りの家、そこには救いから漏れたとされた弱い人、 子供たち、ここには書かれていませんけれども、そのそれぞれの庭で差別を受けていた婦人たち、異邦人たち。当時の神殿の庭は異邦人の庭、そこから先に異邦人は入ってはいけない。婦人の庭、そこから先に婦人は入ってはいけない。祈りの場所がその国籍や性別で区別され、目の見えない人や足の不自由な人たちは中にすら入れなかった。イエスは怒りを持って神殿を清め、そして本来神が招いている人たちを招き入れました。エルサレム神殿がなくなったユダヤの人たち、そしてイエスを救い主と告白するキリスト者たち、イエスが本当に求めた主の庭、祈りの家が一体何なのか。少なくともマタイはこのイエスのことを思い起こし、そしてイエスが誰を招かれたのか、誰と共にその場所で過ごされたのか、そのことを思い出した。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。イエスの怒り、これはその神の家に集っていると言いながらも神から離れようとしている人々に対する怒り、楽園喪失以来罪の中に生きる人々がどんどん神のその庭から遠ざかっていく、もう我慢ができない、おとなしく神の愛、それを言うのではもう我慢ができなかったのではないか。イエスはですから命を懸けて神の家を守るため、そこが祈りの家、本当の神の庭となり、招かれた人々がそこに招かれるために、イエスは人々を追い出し、そして怒りを伝える中で、これ以上神様から遠ざかってはならない、神を見えなくしているものがお金であればお金を捨てよ、商売道具であれば商売道具を捨てよ、神を見るため、そして神に近づくために不必要なものは捨てて構わない。むしろイエスの怒りはかなりショッキングな方法ではあるけれども、それでもなお神を見よ、これ以上あなたは神の庭から離れてはならない、主の庭で過ごしたその一日を忘れてはならない、私の家が祈りの家となるように、神により頼み、神に近づき、そして神と共に祈るその主の庭を、あなたもまたその庭に招かれ、またあなたもまたその庭に人を招くものとなりなさい。お祈りします。神様、イエスは当時の神殿で大きな怒りをその当時の商売をしていた人たちに発しました。驚くべきイエスの怒りと周りの人たちの戸惑いが目に浮かんでくるような気がいたします。しかしイエスは今も私たちに そのことを問いかけています。私たちの集う場所が主の庭となっているか、祈りの家となっているか、そしてもしなっていないのであれば、それを妨げているものは一体何なのか。厳しい問いかけであります。しかしイエスはその厳しさの中で、神から離れてはいけないこと、神と共にいることを私たちに訴えています。どうか私たちがこの言葉をかみしめ、自らの歩み、また教会の歩みを振り返る中で、主の庭として、祈りの家としての場所をあなたと共に作り出すことができますように、導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌286番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 どうぞご着席ください。
ただいまより清算式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた清算に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。恵みの主よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられております。大いなる恵みに感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中の少し薄くなっているのがブドウジュースであります。よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを三好淳子さんに捧げていただきます。
天の父なる神様、2月の聖餐礼拝に私どもを招いてくださいましてありがとうございます。神様、 御子主イエス様をこの世に遣わし、十字架の贖いによって、またその印として、ただいまパンとブドウ酒の生産に預かることを許されまして感謝をいたします。私ども一人一人、あなたの御前に立つことのできない者たちであるのに、ただあなたの御憐れみによって、主の十字架の御贖いに罪を許されて御前に立つことを許されております。その御旨を感謝をもって受け、あなたへの献身と、また使わされておりますこの高野原教会の枝としての務めを十分に果たし得ることができるものとして導いてくださいますように、この小さな祈りをここに今拝参に預かりましたお一人お一人の皆様の祈りに合わせて、尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今日初めて来られた方、それから今週誕生日を迎える方がいますので、覚えて祈りたいと思います。まず、新郎者を紹介したいので、その場で、お立ち願いたいと思います。原博和さん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられるお二人の方を覚えて祈りたいと思います。岡原のり子さん、それから枝沢康代さんです。神様、今日する二人の姉妹のその誕生を覚えて祈っております。どうかあなたがお二人の歩みをしっかりと守り導いてください。それぞれの信仰の歩みを特に守り導いてください。岡原さん、そして枝沢さん、お二人とも役員としてその大きな働きをなしてくださっています。いろいろと大変なこともあるかと思いますが、どうかあなたがその歩み道のりをしっかりと守り支えてください。この祈り、集まりました一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではたまたまですけれども、今日司会の枝沢さんです。おめでとうございます。それから後ろにおられます岡原成子さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは修法に従いまして牧会報告をさせていただきます。礼拝後の集会ですが、聖歌隊の練習が2回でございます。解放委員会は牧師室でございます。定例役員会が地下で午後1時からございます。今週の集会ですが、学園前家庭集会、三浦康子さんのお宅で2日の日午前10時半からございます。テキスト162ページから186ページです。聖書講座は4日水曜日午前10時半から行われます。使徒行伝の5章17節から32節を学びます。晩祷会は同じ4日午後7時からでして、使徒言行録2章42節から47節となっております。ひまわりグループの延長保育が今週5日の日木曜日午前9時からございます。聖火木図家庭集会は中野恵美子さんのお宅で6日の日午前10時30分から行われます。テキストは信徒の友1月号を使います。街道清掃が7日土曜日で、婦人会の高尾さん、西村さん、宮崎さんがご担当くださいます。それぞれ覚えてお祈りくださいますようにお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、6日金曜日午後が面会日となっております。お覚えください。次週の終日は2月8日でございますが、説教は遠藤先生の立法と予言の真髄ということです。ご担当の方々よろしくお願いをいたします。礼拝後の集会はコーヒーアワーと CS 教師会が予定されております。どうぞお覚えください。今月の集会ですが CS の雪山遊びが2月11日、祝日ですね、午前8時15分に教会に集まるの早いですね函館山のスキー場で雪遊びをなさいます。どうぞ無事に行って来られますように、お祈りいたします。それから、広告をご覧ください。 2月15日に臨時定期総会を行います。礼拝後でございますが、議案は宗教法人日本キリスト教団高野原教会、規則変更に関する件、役員選出規定に関する件、街道建築準備委員会立ち上げに関する件について、審議をお願いすることになっております。欠席される方は委任状をご提出ください。よろしくお願いいたします。と、その他のところはどうぞお読みくださいますようにお願いいたします。
と少し補足をさせてください。一番最後のお知らせのところに書かれていますが、4月12日が、次年度イースターになっております。受選転入会を希望される方、また悩んでおられる方もどうぞ、牧師の方までご相談いただければと思います。それから今日この後、いろんな会合がありますけれども、街道の方を使わせていただいて、以前からあの西村敦史、先生のご家族を支える会で、まあ、少しその依頼書等を出しておりましたけれども、今回あの、まあ、会計の中間報告といってもあと2ヶ月なんですけれども、その中間報告を発送する作業をしたいので、まあ、青年を中心に声をかけておりますけれども、もしお手伝い、封筒の中に4つほど書類を入れて封をするお手伝いをしてくださる方は残ってお手伝いいただければと思います。また今のところ約680万円の尊い献金が送られました。本当にあの喜びを持っております。それで3月の、21日に記念の礼拝をあの落葉教会の方で持ちますので、まあ、その時に一定のまとまった額を、ご家族にお渡しするということになっております。まあ、ただ、その事務局としてはもう一押しあの依頼の、封筒を、その報告とともに送りたいと思っておりますので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。以上です。
それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞご挨拶ください。それでは詩編541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
電話してるの、まずいの、いや、発行するんですよ。横に蛇行して、2つ目で見たら、 Thank you.